はい、こんにちはでいいですか、はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月こんにちはって言ったらみんなラジオの向こうでこんにちはって言ってるかな。
言ってないと思う。
言ってないか
だったら
言ってんなら俺間開けようかなとか
言ってるタイプ作ってあげた
い。言ってる人もいると思いますよ。
いいんじゃないですか、
返事待
ちも。ちょっと俺昨日の夜気になってたんで、言ってんのかな言ってねえのかな。
言ってる人もいると思います。
言ってるか、じゃあ私もそうしよう。
あ、お前もそうすんの。
うん、
なお前は。
じゃあ俺
こんにちは、室井ゆずきです。どう
まだお前消化してねえだろ。
これ絶対消化しなきゃダメなんだね、
はい、今日のパートナーは
こんにちは、室井ゆずきです。
やっぱなくていいや、その場合。
一人ずつあの私とドブロックやってたらすんげえ時間かかるラジオ番組になっちゃいます。
めんどくさいよ、
はい、
全員しなきゃ。でもなんかメール来た時こんにちはって言うと俺たち言うじゃん、だってな。
そうですね、
まあ確かに
言っちゃう時、
はい、言
っちゃう時
こんにちはって言われたらこんにちはって言っちゃうな。
じゃあ言いましょうっていうルール作ったら言ってくれるんじゃないですかね、皆さん、
う
ん、
全員もう、
ね、言いましょうよ、言っていきましょうよ。
いやいや、
いやだけどそんな間取らなくていい人もいるよ。だってあのほら、なんだっけ、交通情報の郡山さんとかさ、いつもかぶせ気味で答えてくる。交通情報です、はいって、すごいですのすぐらいにもうかぶせて、郡山さん。
それでも室井さんが遅すぎるとかないですか。車でが遅すぎる、
ちょっとリズムが
ちょっとリズムがゆっくりだから。
郡山さんが早い。
私の横には
こんにちは、あ、これもいいんだ、大竹でやります。よろしくお願いします、はいはい、
そして金曜日は
むつりすけべの森です。
がつりすけべの江口です。
こんにちは、ドブロックです、
なんかね、こんにちんこ、
え、なんつった
言ってくれるからこんにちんこ、
はい、
どうも。聞こえました
、そんな照れるんだよ。
言いたいだろうな、
全国の
言いたいのドライバーさん中心に
自分で言って恥ずかしい。
隣の車のドライバーさんが
自分で用意しといて言って恥ずかしくなるんですか。
隣の車のドライバーさんがこんにちんこって言ってるのを見たら楽しいです、
ね、いや
一緒に行ってるみた
いな。あれだよな、お父さんとがお子さんがいて、多分一緒に聞いてたら息子さんだけこんにちんこ。
そうでしょうね。
でお母さんが嫌な顔して
、
ダメよそんなことしちゃ、ドブロックの真似なんかしてダメよ、
すいませんね、すいません、
言われてるよね、はい。仕事はどうですか、ドブロックは。
なんかやっぱ最近少しずつなんかテレビとか収録も少し増えてきた感じ。
もうさ、一人遊びがもう何やっても一人だからよ、
はいはい、
もうあれだ、道に迷うのも一人、まあ当たり前か。コーヒー買うのも一人だし、もう毎日一人で何したって話、昨日も三浦と一人でなんかこう腰が動かなくなって大変だったとか、もう一人の話ばっかり、みんなで何したって話何にもねえの、どこ行ったもねえもん、
本当ですよね。
確かにそうですね、
相方と以外では会ってないんで、
そうだね、
人と3人以上まだ会ってないなと思いますよね。
麻雀で負けたも誰も言わないよね。それは花から言わない。
そう言わないよね。
あ、でも麻雀ってお金かけても少額だったらいいことにな
る。ダメなんだよ。
ダメですダメです。そんな黒川ルールなんてないですから。
ダメによって違うわけだよ。
え、こうできたんかと思ってた。
ないない。
でもしばらく先になってね、しばらく先になってそういうのでね、なんか捕まったりした人が出たらね、なんか、だってあの時はとかって言い出す人いるかもしれないよ、
ね、言うでしょ、うん、
そう、でもそのレートだとやっぱ捕まらないでしょうね、きっとね。
捕まらないんじゃない、多分、ね、
処分軽いわけですから。
ほらやっぱり大丈夫なこと、
うん、大丈夫じゃない
んですよ、大丈夫じゃないんだけど。このルールでね。森は何、世界の性風俗という本を読んで世界の習慣に驚いてる。
そうなんですよ。
ちょっとだから何読んでんの。
いやだからやることないんで、うん、本を買おうと思って、
うん、
でアマゾンで調べてみたら、なんか世界の性習俗っていう、その世界にま、うん、なんかいろいろある性にまつわる習慣を集めた本。
世界の性風俗と、
だからちゃんと真面目な、
世界の性習俗とは全然違いますよね。
そうですね、
はいはい、
だから習わしってやつ、そう習わしですよね、うんうん、性にまつわる習わしが紹介されてて、いやもうそれ読んでると、うん、ものすごくなんかその性っていうものの捉え方が変わっていくっていうか、
うんうん、だってお前が今までどんな捉え方してたのかの方が問題だけどな。
そうですね、いやでもなんかその、うん、例えば予売とか、
うん、
予売とかがその、うん、もうその、うん、普通に行われてる国とかあるんですよ。 今も。
今も。
ラブスティックっていう棒があって。
何それ、
はい、なんか木でできた棒なんですよね。それを、その自分がいいなと思う女性の家の、その寝室の近くの小窓から棒を入れるんです
よ。
そのラブスティックを。
ラブスティック。
で、入れて、中の女性が、もしその、外で中から見て、うん、その人いいなと思ったら、うん、そのスティックを引っ張るんですって。
おお、
そうすると、うん、そのだからいいですよっていうことで玄関を開けてくれて中に入るんですよ。
そうなんだ。
だから一応これが
その棒引っ張ったら棒も持ってる何窓から入っていくわけじゃない、
ね、じゃないですよ。そうなんです。一応だからその棒を使って一応その石をちゃんと石表示をしてちゃんとその断られるっていう一応習慣だそうで、
う
ん、そうなんですよ。
いいなその棒な。
その棒いいですよね、うん、その棒もなんか
世界中にこう広まればいいじゃん。どうそれ、ね、村井。
ピンとこないな。
でも嫌だったらその触らなきゃいいんですって。そしたらもう退散するんで、ちゃんと、
ちゃんと家の中から外覗いて、うん、どんな見た目の人が誰かってなんとなく分かるようになってんですよね、
はい、なんかそうらしいですよ。
それはちょっとだけど、うん、見た目が全てになっちゃない、選ぶとき。
ああ、そうですね。
私あんまり見た目を気にしないもん。
そうだよな。
うん、何よそれ。
何よ。
何
そのタイミングで問題発言です
。そうですね。
今時はね、
気にしないと思ってたんだ昔から。見た目は気にしてないんだよね。
いやそうですか。
うん、なんとなく納得してない
。いやいや誰かが浮かんでますよ、ね。
でも村井さん結構大竹さんのことも好きですよ。
は
い、
あ、
うん、
あ。
え、見た目じゃないんだ。
中身じゃないですか、大竹さんの
中身、
うんうん、中身。大竹さんの中身ってどんな中身なんですか。
俺の中身はえげつないと思うよ。
ね、
え、
あ、インテリ、
うん、
インテリじゃないよ。俺は
いろんなこと知ってて、
俺はインテリ好きだから。
そう、
あ、
もうインテリゲンちゃんが大好きだから、うん、
やっぱインテリゲンちゃん、インテリゲンちゃん一人になっちゃいましたね。
それあれやっぱしそのラブスティックってどこの国なんですか、わかんないです
ね。それは、多分アフリカの、
アフリカ
の民族の、
まあ、民族的なところでしょうね。
そうですよ、なんかすごい。
いやでもなんかこう、いやだそれ呼ばれじゃなくてもね、何回かデートを重ねた後でもね、
うん
うん、おもむろにカバンから棒出して、
はいはい、そうそうそう、
ね、でもそう断る時ってさ、うん、断られた方どうするの。つかまなかったらずっと棒をこう棒を窓から突っ込んで佇んでないといけないの。
だから
どの時点だけ。
いやそれはやっぱりなんかわかんないですけど、そこには描かれたんですけども、やっぱり自然とやっぱり やめるらしいんですよ。
諦めて
逆上は絶対はしないですらしいです。もう引っ張られなかったら
違う人がそこの娘さんを掴んでもらいたくて入れたんだけど、うん、そこんちのおばあちゃんが掴んじゃったり
して
、
だからそういうこと本当にあるらしいんですよ、うん、だからその娘さんを口説こうと思って突っ込んだら、うん、その違うおばあちゃんの寝室に突っ込んじゃったみたいで、うん、おばあちゃんがそれ掴んじゃったみたいな、うん、そういう話はあるらしいです、う
ん、でおばあちゃんが扉を開けて、
開けて、そうおばあちゃんがネグリジェで出てくるみたいなのはあるらしい。
分かんない、分かんないからな。ことはない。
そうでもやっぱり多分暗いんですよ絶対、そのエリアはそんなに照明が照らされた家じゃないんで、うん、そこら辺は注意してくださいって書いてました、はい、
でその本なんていうタイトルだっけ。
これ世界の、聖衆族っていう、
はい、はい、分かりました。
そうですね、
何かって他にはもうちょっと面白いのはない。
もうちょっと面白いのって、
うん、いや、もうちょっとなんかその、
あ、中身ですか、
うん、聖衆族で変わってる
やつ。いや、あとはあのなんていうんですかね、あれがそのなんていうんですかね、その花嫁を、花婿を、うん、花嫁にするために、うん、誘拐をしちゃう国とかもあるらしいんですよ。
へ、
怖いですよね。そう、
中東そうじゃなくて、
それもあれ、うん、アフリカの方です。
アフリカの方、
それがまあ本当に2013年まで行われてたみたいで、
うん、で結構キンキンだね、
はい、でも一応それは罰なんですけども、その罰の罪状が、うん、あの本当あの、禁錮3年ぐらいで、うん、羊を盗んだ罪と同じぐらい軽い、うん、でもそれやっぱ習慣化しててっていうのも話があったりとか、
でもそう昔日本でもその夜のお祭りみたいな、うんうん、そういうフリーセックスみたいなお祭りがあって、うんうん、暗い中だから相手のが誰かよく分かんないんだけど、うん、一線交えて、うん、まあ、子供ができちゃうと誰のか父親か分かんないんだけど、うんうん、その村全体で育てていくみたいな、うん、そういう風俗が昔はあったっていう話ありますよね。
あ、
結構その、うん、シンボルをこう模したものって結構日本の祭り多いですもんね。
多いよね、
はい、
ご神体が、
はい、ご神体が多いんで、
ね、
そんなの
あ、はい、まあでもそんなのももう今あれだよね、コロナでダメだよね。
そうですね、うん、もう
もうコロナコロナもうコロナ疲れなの私
できますよ ね
今だって旅行行ったら怒られるでしょ。
まだ、まあ、旅行はダメ、
まだダメなんじゃないですかね。
でも今日とかだいぶその街歩くと、うん、なんか学生たちだいぶ増えてますよね、
う
ん、増えてます。ね、久しぶりに女子高生とか見ました、
うん、そういう見方。
いやいやいや、本当に
もう学校再開してるから、
ね、
学生の街の中に出てきてる
ってことですね。景色は久しぶりだなとか思いますよね、う
ん、電車も混んできたしね、
混んできましたしね、小学生なんかも通学してますもん、
う
ん、
いやーだけどもうこう、まあ、東京アラートだろ、あ、まあまあ、どっかの橋が赤くなったりしてんだしょ、
電
光
道が、
うん、だけどこう別にそれで何っていうわけじゃないんだよね、
警戒してくださいっていう注意喚起だけですね、
うんうん、私はもう早くもうで、うん、温泉とか行きたい早く、うん、せっかくおっぱい直したんだよ、うん、みんな見せびらかさない
で
お金かかったんだから
おっぱいね、綺麗に直ってるんだから、
そう
ね、うん、女友達に、
うん、
見せたい、
はい、
うん、
温泉とかは普通にやってはいる、
いやいや、いやだからやってはいますよ。
ですよね。
やってはいますけども、まあ、県によっては県またぎみたいなのをね、
まあ、まだ慎重なところは多いんじゃないですかね。
うーん、か
もう夜の街もね、太田さん、
はい、
あれだよね、なんかこう接客業の人たち、
う
ん、
そうですね、
あれ、うん、たまたま夜の街で、うんうん、感染した人が何人か見られるから東京なんてっていうことなの？
あのやっぱり今東京が突出して新規感染者多いんですけど、まあ、夜の街のお仕事を従事している人が多いと、で歌舞伎町エリアがすごく多いとっていうことなんですけど、でも大体その、まあ、風俗産業に従事している人が多いらしいんですけど、夜の街って一括して言っちゃうと普通の居酒屋さんとか飲食業も全部含まれちゃうから結構迷惑してるところもあるんじゃないですかね。
ちょっと思うんだけど、テレビでさ海行ってる人たちのことまだこんな海とか行ってとかってやってんじゃん。なんかね、あと夜の街行くなって言われてるじゃん。コロナってさ別に昼活発じゃなくて夜活発になるとかないじゃん。
ないよ。
なんかね、やっぱりね、自分はこんなに頑張って自粛してんのに、お前ら浮かれやがってっていう気持ちがあるんじゃない？そういうの、自分のことだけしてればいいのに、どう思う？
確かに。そうですね。夜だけ悪
い。夜の街、昼間行っちゃダメなの？
夜の街、
うん、昼間営業してくれないかねっていうね。
お
お。でもなんか、うん、細ホストクラブがカフェ営業みたいなのをやってるらしいですけどね。
あ、そうだよね、
はい、なんか昼間もやってはいるみたいですけど、
食パン半銀切って上にアイスクリーム乗せたりしてたよね。
まあ、あります
ね、
なんとかトースト、
そうですね、
はい、そういうのやってる。
夜の街はそうですね、食パンをよく使うんですかね、あれね、
うん、
食パンを使う料理多いなと思いますよね。夜の街は
食パン、夜の街だけ食パン使ってるわけじゃないよ。
なんかこう蜜かけて
ね、蜜かけたがるところが、
でも私の言ってること分かる、だから浮かれてんじゃねえよみたいなところが、
いやっていうか、はい、まあそういうのはなんかこうあるかもしれないけど、そうじゃなくてやっぱりなんか、まあ、東京でやっぱり知事がいて、でちょっとそういう歓楽街とか夜の街みたいな言い方で、うん、ちょっとなんかこうそこだけ封じ込められてる感じは、
そうですよ ね
別に、うん、居酒屋だって寿司屋だって、
うん、普通の飲食店だってあるわけですから ね
しかもだからそれがなんかこうキャバクラだとしてもよ、
うん、
それでもなんかそういう言い方っていうのはちょっとなんかこう、うん、
私も思っちゃう、
ちょっと行き詰まるよ ね、
うん、そうですね、
そんなこと言わなくたっていいじゃない、
うん、
もうあれだよね、だからあちこちで今、まあ、俺たちもみんなマスクしてるけど、マスク流行ってるらしいよ、あの人間じゃなくてハチ公とか、
あつけるんだ、う
ん、いろんな
ハチ公マスクしてたよね、
ハチ公マスクしてるみたいですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、
ハチ公もマスクしてて、
どうぞ、うん、
あと何だねマスクしてるのね、どっかであれだよね、あのなんだっけ太田さん、
はい、
あそう電車、都電、
そうですね、電車もマスクしてるところがあるということですね、
電車がマスクしてる、
あとは下関の高杉晋作像とか高杉晋作はこう肺病を患っていたことがあったらしく、うん、それが、気をつけ て
アピール高杉晋作もマスクしてる、あとそれから大仏、うん、
そう
です、秋田市の妙覚寺、
札幌市は路面電車ですね、うん、
路面電車、
路面電車が、先端に大きなマスクをつけて走ってるんで人気があると。それから八甲、大竹さんがおっしゃったように八甲、秋田明覚寺の大仏さん、下関の高杉晋作像、
あと正面小僧とかのね、股間のところも、
股間のところも
マスクがついてるとか、
マスクじゃないだろ、顔だろバカ、
口じゃなくて
ついてる、ついてる、
ついてない、顔にマスクしてるんでしょ、
噂も聞きましたけどね、そういう
あそこマスクしてマスク、マスクしてどうすんだよ、
飛沫、おしっこの飛沫がダメだよって、
なんか江口さんがマスクしてるとなんとなく全体像卑猥な感じします。
なんでですかそれ。
そうだな、
正体隠してるみたいな、違いますよ、
はい、お前マスクあれだな、頭と口と2つしろ。
頭を出していいじゃないですか、
頭が卑猥だから。
俺別ここからなんか変なもん出してないですから本当に。
でもなんかいるだよ、2つぐらいマスク、
2つだけもいいですね、
せめて布マスクに
させてください、ま、うん、マスク2つとサングラスがいるなお前。
逆にめちゃめちゃ怪しまれるじゃないですか。
何食ってんだよお前ら。何食った昨日、何食った昨日晩飯は何食べました。
昨日はあの冷麺を、
やっぱり、はい、俺も冷やしあのきつねだったな俺も。
ああやっぱり熱くなりましたからね、冷やし系の麺はやっぱりいいですね、
冷やしきつね、冷やしきつねうまかったな、でそこは冷やしきつねとなんか、まあ、前天ぷら取って多すぎて失敗したからやめて、あのあれを取ったの、あの小エビの、小エビの
揚げたやつ、
かき揚げですか、
小エビのかき揚げ、
ああいいですね、
それでさ、その小エビ前に頼んだこともあるのね、その時もきつねそばと小エビのあのかき揚げだったんだよ、美味しかったんだよ、だからまた頼んだんだよ、そしたら昨日、9時のこない、昨日か、昨日出てきた小エビの唐揚げ、すっげーよく揚がっててさ、
うん、おお、美味しかった。
カッチンコッチンだったんだよ。揚げる人で違うのかな、あれなと思って。前のはね、もう、そんなにきつね色も濃くなくてね、昨日はもうきつね色じゃない、もう土色。
ちょっと忘れてたんかな。
取り出すの忘れてた。
そういえばね、ちょっと出てくるの遅かったんだよ。うん、この間のタイミングで出てこねえななんて思ってた。
でも私、うん、かき揚げちょっと揚げすぎぐらいのが好き。
そうなんだよ。うん、そのね、あの見た目はね、黒焦げみたいになってですね、意外とカチンコチンでうまかった、ね、うん、これからは少し濃いめに揚げてくださいって言おうかな。
逆にそっちの方が美味しいっていうね、はい、
まあね、でもあれだよね、うん、そういう活動じゃなくて、お前は小鳥見たりしてるとかなんか嘘ついてるけど。嘘じゃない
ね、小鳥がね
最近でしょ、そう僕の、
まあ、嘘だろこれ。
いやいや嘘じゃないですよ、家の近くに
最近野鳥がたくさん来て、これでもあと鳴き声を聞かせてくれます、うちのすぐ近くに森がありまして。
いや本当なんですよ、
最近はグイスをよく見てます。
僕はもう本当
なんでこんな嘘つくの。
いや嘘じゃないんですよ、本当に嘘
だよ。なんで今週のネタで詩人みたいなこと。
いやいや本当その前会ったことをその前書いてるだけで、家の近くにグイスが最近よく来るんですよ。
グイスのうちでなんか失敗したか、お前。
失敗してないです、
奥さんの前で失敗して。
なんでなんですか本当に。
いいイメージを広げようとしてないか。
はい、僕は野鳥の声を聞きながら最近はこう、はい、こう癒されてます。
森なんかあんの近くに。
家のすぐ本当すぐ近くにありまして、結構だからこの季節だともう野鳥、そういうウグイスが鳴いてまして、まあ虫とかもね結構いますけど、そういう本当もすぐそこなんですよ。
へ
え、いいところですよ。
え、虫取って食ったり。
取って食ったりはしないですよ。あれカレッとあげてとか食べないですよ。
食わないの。
食べ、いや食べませんよ。どういうイメージなんですか俺。
食ってんだろ
う。虫食べてないです。食べそうですけど。
虫とか昆虫とか生き物好きなんです
よ。飼ったりはしてますよ、クワガタ育てたりとか。
あげてない、クワガタ
あげてないです。あげてないです。カラッとあげて、今日は固めだなとか言ってないですから俺。
クワガタ頭で滑ってる
頭で、いやつるつるこの樹液出てないです僕の頭
樹液つけろ
よ樹液出てないです
頭の割れ目になんか樹液塗っとけよ
今マスクが言ったんで
今冷や汗すごいですけど頭が
そうですかね、野鳥とね、野鳥、野鳥なんかね、はい、なんかこう、あ、この間でもメールかなんかで、あのなんかセミが鳴いてるってなって
ね、そうですね、随分、はい、早い時期に、
うん、いもうすごいセミが鳴いてるっていうの
は、はい、もう大体いるんだ。
セミも何にも見てねえな、でもな、うん、まだ鳥もあんまり見てねえな、俺な、花がよく咲いてるな。花は咲いてる、花だけはよく見
つつ、ツツジがちょっと盛んに咲いてますね、今、
うん。あとなんだっけ、あの、み、いいや。
諦めました
。近頃ね、諦めるのが多いの。いい思いあ、まあいいや。
これも
諦めるぐら
いで。諦め多いですね。全部諦めますね。
諦めるよもう近頃まあなんか全部話すのめんどくさい。
これさ、一人でいる時間が長いからじゃない？一人でね。
でもちょっとわかりますね。なんか一人でいる時間が長いと喋、うん、ってると。うんこんなにずっと自分のターンでいいのかなって不安になっちゃいますよね。その喋ってる時間が早く終わらせた方がいいんじゃないかと思
って、ね、そうそうそう。
そんな気になりますよね。
だからねこの間ね高田純次と飯食ってたんだよ、うん、で話してるけどあいつ人の話聞かないんだよね、うん、全然聞かないからかこれがうまいからどうのこうのって話し返したんだけどあいつ聞かないから俺めんどくさくなって途中でやめなもういいやと思ってやめると聞くんだよやめて大竹今何言いたかったのとかさもういいんだよだからやめたからいいんだよって
。そういうのがありますよね。
テクニックとして
やめた太田さん、はい、
はい、やめた、
うん、じゃあドブロックのお二人またネタの準備
わ、はい、かりました、はい、
江口さん頭にもう一回
今日ネタ
の、
ね、
ありますよ、
はい、
あすごいな
頭にマスクつけて
頭にマスクつけてまいります
、はい、みんな楽しみにしてるからね、
う
ん、
すごい評判いいですよ、うん、ありがとうございます、
はい
はい、それでは、今日はまず朝日新聞の記事をご紹介しますが、はい、持続化給付金の手続き業務を受注しております一般社団法人サービスデザイン推進協議会、これが波紋を広げておりますが、もともと2016年設立された直後に経済産業省の補助金事業先に選ばれていて4680万円を補助金としてもらっていたということが分かったと、
うん、
で経済産業省が事業先を公募した日とそれからこのサービスデザイン協議会が設立された日が偶然重なっているということで、経済産業省はたまたまの一致だと、もうすごい偶然ですけども言ってるんですね。で、経済産業省はサービス産業の品質を評価するおもてなし企画認証事業というのをやろうとしてまして、で、2016年の5月16日に請け負ってくれる事業者を公募し始めました。で、この公募した日とサービスデザイン協議会が設立した日がたまたま偶然の一致で同じだったと。で、広告大手の電通とか人材派遣大手パソナなどが関わって設立されたこの法人なんですが、うん、協議会、サービスデザイン協議会はその後公募に申請して他に申請者もなくて、経済産業省は7月12日に請負い事業者に選んで補助金を出すことを決めたということで、まあ、その後の流れで、協議会はこれまで経済産業省から合わせて14件、およそ1600億円の事業を受注していて、今回の持続化給付金の業務も受託しているということになります。で、中には経済産業省が電通に発注するために生まれた団体じゃないのと、いぶかる声も上がっているということなんですね。で、なかなかこの、法人、サービスデザイン協議会、どういう経緯で事業を請け負ったかっていうのがはっきりしないんですけれども、有識者による審議で協議会が請負先として妥当だと最初に判断されて事業を請け負ったということなんですが、経済産業省は有識者の名前とか審議内容は公開していないということですよね。
はい。開いた口が塞がらないというかね、
うん、
税金、
うん、
公金だよね、
うん、
これを今仕事をしている苦しい事業者に迅速にスピード感を持って配るっていう話でしょ。これは
今の持続化給付金の手続きに、
ね、そうですね。これをね、早くって それでその前にもなんかいろんなマスクかなんとかでもあちこちで目詰まりを起こしてて、うん、目詰まりがどこなのかね、よく精査してって言ってたじゃない、うん、分かってきたら、うん、間に電通だけでも 3回ぐらい電通が入ってるみたいな、
そうですね、
話になって、
電通が作った法人に電通が再委託して電通の子会社に外注するって、電通電通電通、
ね、どこが迅速なんだよ
なんか子会社がさ、うん、すごいちょっと怪しいんだよね、うん、そんな人数は、うん、机置けないだろうっていうところ借りてたりとかさ、うん、事務所、う
ん、これで何、例えば事業者に配るやつがこうなってたと、
持続化給付金についてそうですね、持続化給付金
のこれ、はい、それから、
まあ、これからその GoTo キャンペーン、うん、観光支援事業で1兆7000億円の予算がついてますが、うんうんはいうん、その業務委託費が3000億円と、うんうん、いうふうに言われてるんですけども、うん、これも週刊文春の記事によると、うん、もう電通が受注することが決まってるという証言もあるということで、うんうんうん、まあこれから、その、うん、額と、業者の選定結果が焦点となるんですけど、うん、一応、やっぱりおっしゃる通り、うん、多すぎましたと。経済産業省はこの3000億円を圧縮するっていうふうに言ってるんですが、赤羽国土交通大臣は、その、3000億円は上限ですと。うん、できるだけ効率的に運用するというふうに言ってるんですけど、3000億円が上限だなんて話今まで聞いたこともなかったですけどね、批判を浴びたからそういうことになってるんだと、
なんかこの件についてひょっとしてこういうことじゃないかって言ってる人がいて、それは推測っていうか考えてることなんだけど、オリンピックが延期になったじゃない、だからその本当は儲かる分であったものだよ、税金だけど、それを電通とかパソナにこう補填するみたいな感じで流そうとしてんじゃないかって言ってる人がいて、私もちょっとそうなんじゃないかってなんか思っちゃった、
まあね、推測の域は出ませんけど、まあねうん、そういう疑い
さらはかねないです
ね。だけどさ、うんまあ、オリンピックはね事業じゃない、うん、事業でさ、まあ、いろんなところがやってね、うん、で儲けようとするとか分かるよ、うん、こっちはね、うん、迅速に配んなくちゃいけないお金じゃない、うんうん、それで儲けようとしてるって話ですか、わかんないですけど、
儲けようという、まあ、お金は入ってきちゃうんですね、国のその今話題になってる持続化給付金の事業で、うん、そのサービスデザイン推進協議会から事業の 97% 電通再委託受けます、うんうん、でそうすると最大で単純計算で38億円を得る見通しだということなんですね、うんうん、で
その太田さんちょっと待って、はい、もう一回委託したところが再委託するってさ、それどういうこと、どういうこと、本当は委託されたらそこが受けてそこの事業をするはずじゃない、
はいはい、
それをもらっといて、うんま、もう一つ投げるわけでしょ、
投げるんですね、うんはい、
それで儲かるわけでしょ、
まあ、20億円の差額があったんですけど、それは振込手数料がかかるとかいうふうに、理由をつけているんですが、うんはい、一応、全体の工程管理の名目で 1.3 億円の人件費をこのサービスデザイン推進協議会は得ると、うん、その中に電通も入ってるっていうことですよね、うんうん、で再委託してで電通がいろいろ子会社にまた仕事を外注すると、うんうんうん、電通の方に今度管理運営費として単純計算すると38億円入ってくると、
ね、
だからいろんなところで単純計算すると電通にちょっとずつお金が入ってくるっていう仕組みにはなっているようなんですけど、その実態がわからないと、
変わってないね、311の時に除染の会社とか、あとはその福島原発第一原発の方にさ、その事故瓦礫処理とかそういうので入った人たちが危険手当って国から出るはずなのに、いっぱい会社が入って中抜き中抜きですごい安い値段でやっててっていうのが問題になってたじゃない、変わんないんだよね、問題になっても違うことでどんどんどんどん出てきてさ、だったらこれ中小企業の人たちが困ってて申請するってしてるっていうんだから、そっちに一銭でも多く行った方がいいのね、なんでそういうことするのか、
そうだから福島第一原発の時は間に、ね、会社が 5つも6つも入ってて、
うん、5時下請けとか6時下請けとかっていう話もありましたよね。
のあの現実に作業する人の手元には少しお金が少ししかいかないっていう構造があったよね、
うん、
でも今度のはこう税金を、うん、だよ、
うん、
国が迅速に、うん、潰れちゃいけないか潰れるかもしれないっていうところに早く渡さなくちゃいけないっていうので、うんうん、そういう余裕はないはずじゃないと俺は思うんだけどね、うんうん、はい、次です。
まあこういう話がある一方で困ってるんだっていう声はたくさん上がってるんですけれども、うん、それを上げるとキリがないんですが、うん、毎日新聞では、うん、そのコロナ騒ぎで病院の経営が圧迫されているという記事が大きく載っています。で中にはお医者さんを解雇しようとかあるいは病院の経営をやめちゃおうかという声も随分上がっていて、
これあれでしょう、コロナで PCR でそのなんか陽性患者を受け付けたところが、
そうですね、
受け付けたところが赤字になってる。
一般の病棟もコロナに感染するのが怖くて、うんうん、普通だったら受診するようなところを受診控えで赤字になっている、うん、
はい、
でさらにそれに加えてコロナ患者を受け入れているような病院は、うん、病院はさらに敬遠されるのでさらに、うん、あの患者さんが来ないということで、はいはい、うん、こうなると第2波第3波に備える医療体制がしっかり作れなくなる恐れがあるので、うんうん、また医療崩壊の危険性が出てきてるっていうことですよね。
それこそ本当に国がお金出すべきことで、うん、今例えばその、うん、地方とかだと統合させてって儲けが少ないからってあって どっちかってそっちに向いてきたじゃん、
はい、
ってことはさ、でも命の価値っていうのは全員一緒じゃん、都会に住んでても田舎に住んでても、ね、うんうん、でもそういう風な当たり前のことが当たり前じゃなくなるってことだもんね、うん、こういうところこそお金つぎ込むとこだと思うけど、はい
は
い、
今二次補正が10兆円、
うん、はい、自由に使える額が10兆円を引き出
して、
はい、
そういう話になってるけど、うん、そのうちの5兆円は1兆2兆2兆ってで5兆円だけはまあここに行きますよみたいなことは
事前に使い方をこう決めようということになってる、うんうんうん、になってきてるみたいですね、
うんうんうん、だからさそのうちにさね、こういうのをさちゃんと入れといて迅速にね、うん、まあ、入ってると思うんだけどね、それでそれもちゃんとここに渡しますよってさ明記したっていいわけでしょ、ここにここが弱いんだから。あともう一つさ、この病院の話は聞くけどさ介護のところに
ね、そうですね
どれだけお金がいくのか俺何にも聞いてないんだよ。
介護施設も介護士の方もリスク背負ってやってる、
うん、そういう時に間なんかその、うん、なんていうの、間の会社ってできるだけ入れない方法を考えてほしいよね。だってやっぱり困ってる人たちにその税金がきちんと行くようにしてもらいたいからさ、あんまり中抜きとか良くないことだよ。
さあ今日も始めましょう。